On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. Cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
2020年4月19日、無改修礼拝を始めます。本日は、ヨハネによる福音書20章19節から31節です。新約聖書210ページをお開きください。では、聖書を朗読いたします。その日、すなわち、週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなたが許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ、許されないまま残る。12人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。それでは、本日の聖書箇所から命の回復と題して説教をいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、礼拝が休止されてから早くも2回目の無改修礼拝を迎えました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染症の蔓延のために、日用品を売るお店側が一層過酷な労働環境になっていると聞きます。そういう状況で、あるスーパーやドラッグストアが従業員に臨時ボーナスを支給したというニュース記事を見つけました。この記事を書いた記者は、このような粋な計らいにより従業員は勇気づけられ、希望を持てる上に、地域社会にいる人々もそういうお店を応援したくなる というのです。またこの記者は、新型コロナウイルスのために社会全体が不安になっている中で、このような従業員への配慮は、総じて社会への不安に寄り添う、そのことにつながっているのだと評価していました。疫病蔓延の暗いニュースばかりだからこそ、臨時ボーナス程度のニュースと言っては語弊がありますが、日本の貧しさだけでなく、人の温かみを感じさせるもので、私自身少しほっとする側面がありました。では、疫病蔓延の中、教会の働きは社会の不安に寄り添っているのかという問いが起こるかもしれません。私たちが生きるための生活用品など、物資は無論必要不可欠です。お店や農業生産などに限らず、社会でのあらゆる働きは人間にとってなくてはならないものです。その中で心を癒す拠り所を探して神様を求めるのも人間の自然なあり方です。先の生活用品を求めるのとは次元が違う話です。私たちがイエス・キリストというお名前を聞いて、その方を救い主と信じるのも偶然の出会いの結果ではないのです。キリストの御業はすべての人へのメッセージです。したがって、この世が続く限り、キリストが中心におられる教会の働きがなくなることはありません。社会の不安は人間一人一人の恐れや思い煩いなどの反映であり、命の問題として取り組まなければならないものだと思います。さて、今日は死から蘇った主イエスが弟子たちのところに現れたお話です。イエス様は十字架によって死にます。それ以後、弟子たちはご覧の通り引きこもって沈んでいます。けれども、イエス様は必ず死人の中から復活されるとの聖書の言葉を弟子たちは理解していませんでした。蘇ったイエス様は最初にマグダラのマリアに出会います。マリアからイエス様復活の報告を受けた時も、この弟子たちの反応は鈍かったのです。弟子たちはイエス様が死んでしまったので、希望が完全に途絶えてしまったと落ち込んでいたのです。また彼らは同胞のユダヤ人を未だに恐れていました。ここにその理由は書いていませんが、罪人の烙印を押されたイエス様の仲間ということで、後ろ指刺されるだけでなく、逮捕を恐れていたのかもしれません。彼らの心はイエス様を失った悲しみと、世間への恐れや不安に支配されていました。家の鍵をかけて誰も入れさせないあたりが彼らの絶望の大きさを物語っているようです。誰が彼らの心を慰めることができるのでしょうか。彼らはイエス様がいなければ何もできないのです。他の誰でもないイエス様でなければならなかったのです。けれども、なぜイエス様でなければならないのか、彼ら自身まだよくわかっていませんでした。それまでイエス様にくっついて共に行動し、病気の癒しなどの奇跡を目の当たりにし、イエス様から直接救いの御言葉をいただいてきました。しかし、イエス様が死んでしまった今、これら一つ一つのことは何の意味も持たなくなって、虚しいだけだと感じていました。 他の人から見ると、部分的には弟子たちが自分の弱さや罪から招いたことであるでしょう。それなのに、イエス様がやっぱり必要だとは、虫のいい話だと映るかもしれません。しかし、どう評価を受けようとも、弟子たちの恐れや不安を解消されるためには、神様の許しが必要でした。しかも、彼らの不安を解消するのは、どんなに優しい人間でもなく、どんなに徳の高い人間でもなく、神様でなければならないのです。弟子たちは、イエス様に対して罪の負い目を痛切に感じています。もしイエス様がここにいたら許してくださいと言って謝りたいと思ったことでしょう。突き詰めますと、弟子たちの恐れと不安の正体はイエス様が死んだ途端に自分自身の存在意義が揺るがされる事態に陥っていたことなのです。彼らがイエス様に出会ったのは一体何のためだったのか、そのように彼らが自問自答していたかどうかわかりません。しかし、そこへ復活されたイエス様が来て、弟子たちがいる真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言いました。そのお言葉は、イエス様の御業が平和を伴っておられることを示し、弟子たちの心を呼び覚ますのです。よみがえったイエス様は、なおもご自分であることを示すために、十字架の釘跡が残る手のひらと、兵士の槍でつつかれた脇腹等をお見せになりました。自分の罪や裏切りで自責の念に駆られていたであろう弟子たちは、ズタズタの心が癒されていくのでした。彼らは神様からの誠の平安を与えられました。そして復活の主と接して喜び、悲しみが過ぎ去ってゆくのがわかりました。まことにイエス様は死からよみがえり復活された、そのように揺りぎなく信じさせてくださった瞬間です。弟子たちはこの瞬間、自分たちは救い主イエス様と共に生きていくのだと決心します。そんな彼らにイエス様はあなた方を使わすと予告します。そして息を彼らに吹きかけ、聖霊を受けなさいと言われます。イエス様のこの行為は創世記2章7節にある天地創造において、神が土の塵で人を形作った時を思い起こさせます。主なる神は、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったとあります。その人に命の息吹を与え、その人を生かすのは、神様だと言われるのです。つまり、復活したイエス様が吹きかける息吹によって、弟子たちが聖霊を受け、神に対して生きるものとなったのです。弟子たちはイエス様から聖霊を受けて、命を賜りました。いわば、第二の創造です。私たち人間は、はじめに神様から命をいただいて、この世に肉体を持って生まれてきました。次に、キリストの復活の命を通して、私たちの 罪の許しを知る歩みへと向けられている存在です。私たちの存在意義はここに見出すことができます。私たちは人生の中でこのようにキリストと出会わせていただけるのです。今、自分は茨の道を歩いていて辛い中、神様は遠いところにいて、自分は見放されていると感じている人もいるかもしれません。しかし、そのように神様を思うとき、キリストはすぐ近くにいるのです。弟子たちも自分から行ってイエス様を探したのではなく、イエス様が弟子たちのところへ来ました。そのように神様は愛を示しました。我々の肉体的、物理的な問題は生きてる間解決されないかもしれません。しかし、キリストは十字架で苦しんだように、我々も苦しみの中で神様が働いてくださることを信じさせてくださいます。私たち一人一人が復活されたイエス様からの息で呼吸をするものとさせられ、命が生きていくのです。ところで、トマスという弟子は、イエス様が来られた時、その場に一緒にいませんでした。彼は他の弟子たちから復活の喜びの報告を受けました。しかし自分の目と手で確認しなければ決して信じないと断言します。このあたりから彼は自分の経験に基づかなければ信じようとしないタイプだと思われます。自分の理性を重んじて、それが彼の土台になっていました。また、その彼の土台の上に神様への信仰があるとそう考えていたと思われます。トマスにとって信仰は神様から与えられるものではなく、人間側の諸条件によって整えられるものだと思い込んでいるようです。それから復活のイエス様がトマスにも出会ってくださいました。そして8日前に他の弟子たちに現れた時と同じようにイエス様の御業と言葉に平和が伴われていることが示されます。イエス様は手の釘跡を見て、脇腹に手を入れなさいとトマスに言われます。現在するイエス様のご栄光を見舞いにし、トマス自身のこだわりは崩されます。トマスが見るべき神の手は神の力が象徴されます。トマスは誠の救い主がここに現臨してくださることを覚えました。私の主、私の神よと、すべて父なる神様のなさる御業であると目が開かれ、信仰告白へと至らせるのです。キリストを見たトマスは父なる神様をも見たのです。キリストがおられるところにトマス自身もいることを知った喜びです。このように信じることは神様の方で光を私たちの心に注いでくださることなのです。信じることは人間側の理性的な働きではないのです。トマスのように理性的で意志の固い人であっても、神様の御業が及んでくださるのは、私たちにとっても希望です。 トマスは復活のイエス様を信じる信仰を持てるようにイエス様に直接抱き寄せられたと言ってよいでしょう。信じなかった時のトマスを見ても、私たち人間の目はいかにこの世的なものを見ているかが知らされます。私たち人間の常識に基づく判断と行動は、この世に属することです。私たちは信じなかったトマスの言動の方が人間らしく感じるかもしれません。けれどもイエス様はトマスに見ないのに信じる人は幸いであると言います。イエス様を信じるという私たちに起こる出来事はこの世の中の出来事から超越させられることなのです。信仰は実に神に属するものであり、神様から賜ったものだからです。私たちはイエス様の復活に預かり、イエス・キリストの名を知らされました。また私たちにそのキリストの命を与えてくださった、その大いなる神様の愛を知りました。神様の愛と命をいただいたすべての人たちが信仰の完成へとつなげられていることはすべての人の希望です。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、御子キリストの復活を通して私たちを罪から贖い出してくださり、誠に感謝します。私たちはあなたより命をいただいたものであることを今日新たに信じることができました。また、キリストを救い主と信じて罪許され、希望と幸いを得させられ感謝します。どうぞ新型コロナウイルス感染による疫病などにより、私たちが試練に見舞われている時こそ、神様がキリストを私たちに与えてくださったことをどうか思い起こさせてください。救い主、イエス・キリストの御名によって感謝してお捧げします。アーメン。